はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい、
負けましたね。
はい、ちょっとね、難しい試合になってしまいましたね。
失点も多かったですし、
はい、
今シーズン最大のね3失点、
まあ、いきなりの3失点だったのでね、ちょっと辛かったですけど、まあ、相手のロアッソ熊本というチームの、はい、そのクラブの強さというかチーム力というか、うん、そういったものをちょっと目の当たりにした感が私はありましたね。
なるほど。
もうサポーターの皆さんもおっしゃっていましたけれども、うん、ロアッソサポーターがすごかったです。
あ、すごかったですね、うん、確かに僕画像で見てましたけど、
もうプレーオフに行くってこういうことなんだなというのをちょっとこう感じさせられましたね、
は
い、
大型バス少なくとも3台で
3台来てました、ね、で500人くらいが来ていたんですけれども、うん、そのゴール裏のやっぱり声がかなり大きくって、
そうか、
すごかったですね。まあ、だから本当にね、熊本といえば去年、はい、まあ、本当に J2 に久しぶりに昇格した年にプレーオフ最後まで戦って、うん、で監督変わらず大きいスタイルをこう貫いている、うんうん、でどこまでこう浸透しているかなっていうところがあったんですけれども、しっかり浸透していたし、
なるほど、
で山口も良かったんですよ。すごくその熊本 の, その攻撃のテンポを出させない準備してきた守備が機能していたんですけれどもね、
うんうん、序盤見てて山口ペース掴んでるのはどちらかというと山口だと思ったの、
う
ん、
そうですね、掴んでいました、うん、間違いなく掴んでいました、ね、大木監督自身もやはりその試合の入りは相手にテンポを掴まれてしまったっておっしゃっていましたので、うん、山口ペースだったんですよ。
なるほど。
ところがね、やっぱりちょっと失点の部分が、うん、良くない失点だったのかなというところがやはり続いてしまいましたよね。
また抜けて入ったのが最初か、
1失点目の
1失点目ね、うん、そうか、
ディフェンスラインの背後を一瞬にしてちょっと取られてしまった、はいはいはい、その場面が1失点目、うん、で2失点目後半だったんですけれども、うんうんうん、ここはちょっと良くなかったですね、うん、自陣での自分たちのミスからのそのボールを奪われて、で、まあ、無人のゴールに、うん、まあ、ちょっと関健太郎選手がちょっと前に出てきてしまっていたところを、はいはいはい、その松岡選手、うん、相手の松岡選手にこうダイレクトで決められてしまった場面、
うん、クリアミスからね、
そうですね、うん、で3点目がセットプレーでというところだったんで、うん、
はい、
まあ、その、まあ、失点という部分がねやはりちょっと響いたのは確かだと思うんですけれども、うん、ディフェンダーの生駒選手に、
はいはい、守備陣のね、
はい、そのあたりのお話も聞いていますので、ではどうぞ。
そうですね、やっぱり、まあ、自分たちのやりたいサッカーでうまくいった時間帯もありつつ、まあ、決めきれるところで決めきれなかったらこういう難しい試合になるなという、まあ、率直な感想です。最初の3試合も危ないピンチもありつつ、まあ、運がよく失点しなかったっていう印象が強かったので、まあ、すごく危機感もありましたけど、この試合で3失点してしまったっていう結果を、まあ、チーム全体としてしっかりと受け入れて、まあ、次の試合に生かせていかないといけないのかなと思います。守備の行き方というか、行くところと行かないところのコミュニケーションを、まあ、もっともっとピッチの中で喋っていかないと、2失点目みたいな感じの失点の仕方だったり、2失点目のミスも視点だったりと、こういうことにつながってしまうので、後ろから僕たちがしっかり声を出してコミュニケーションをやらないといけないなと感じました。まあ、長いリーグ戦の中でこういう負けというのは、まあ、あるので、まあ、その次の試合がすごく大事になってくるので、下を向かずにどんどん自分たちのやることをしっかりとやって、次の試合、まあ、絶対勝てるように1週間いい準備をしたいと思います。
はい、
うん、
まあ言ってることがそのままだと思いますよ、やっぱり次のこと考えるとね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりその負けてしまったそれをもうね、うん、忘れるわけではなく、修正をするところはしっかりと修正をして、
そうです ね、
もう次につなげるしかないっていう、うん、ただ得点を1点返したのは大きいと思うんですよ、はい、
確かにね、
はい、この3対0で負けるのと、うん、やっぱりこう 1点でも返すで終わるのは全然違うと思うんですね、はい、その得点を返したのが川野航太選手だった、
はい、途中出場ですかね。
そうです、うん、72分に途中投入されました、はい、でもう本当ね、投入されてから彼の良さすぐに出してましたから、
うんうんうん、
前節も、あの前々節かもうかなりね、こう出た瞬間からいいプレーを繰り出していたんですけれども、
ね、う
ん、この得点が取れたのは大きい、はい、ということで、その川野選手の声もお届けしたいと思います、はい、どうぞ。
まあ、翼くんが頑張ってくれて、で、まあ、あの位置にいたことでこぼれ球を落ち込めたのが良かったのかなと思いますし、まあ、あそこのポジションに我慢して入り込んでたのが得点につながったのかなと思います。おととしの10月に怪我をして、ゴールっていうところで、きつい日々も、乗り越えてきましたけど、負けてた状況だったんで、その一喜一憂というか、もう1ゴール1ゴールという感情でした、ね。まあ、やっとスタートラインに立てたなっていう風な感想が、まあ、っていう気持ちが一番で、まあ、このゴールに至るまでにたくさんの人に支えてもらって、たくさんの壁に乗り越えてきて、険しい道のりでしたけど、こうサッカーを楽しむことだったり、フォワードとしてのゴールを決めることだったりっていう、やっとスタートラインに立ったなという、はい、感情です。まあ、ここ2試合途中出場で短い時間の中で爪痕を残そうという強い気持ちを持ってやってますし、でもこれを継続していかないと、スタメンも勝ち取れないと思いますし、自分の持ち味であるものを、周りと違ったものを、違いを出せるように、これからいいプレーをどんどん続けていけたら、思い切りやっていけたらなと思います。
はい、まあ、今日 の、 あのインタビューがミックスゾーン
で
の、
うん、そうなんですよね、
コメントの収録ってことになって、ちょっと響くところって言っちゃったんで、はい、すいませんって
ごめんなさい、お聞き苦しいところがあったかもしれません。
でも川野選手のはつらつとしたプレーであるとか、ちゃんと詰めるべきところに詰めてる、
う
ん、だからここちゃんとそこに見えてる、よく顔出してるっていうところは
素晴らしいですよね。
見えてますからね。
あの得点にはつながらなかったんですけれども、うん、後半の85分にですね、ニアゾーンを取ってマイナスのクロスというかパスを出した場面があったんです、はいはい、川野選手が、
うん、
あそこ残念ながらマイナスのパスの先には誰もいなくて、惜しくも得点にはつながらなかったんですけれども、うん、はい、チームとしてそのやりたいことというのを川野選手かなり表現されてると思うんですよ ね。ですのでスタメンあるんじゃないかなって、
お
ちょっと前節の熊本戦を見て私はすごく思ったんですよね。
なるほど、そうか、うん、まあ、うちの娘のクラスメートですよ、ママと
しですそうですよ本当だしね、やっぱりあの、うん、ご本人もおっしゃっていましたけれども、はい、2021シーズンに怪我を ね、
そうね、
して、でその怪我を乗り越えての得点だったっていうところも、はい、まあ、ご本人にとっても、そしてやっぱりサポーターの皆さんにとってもかなり感慨深い1点だったんじゃないかと。
嬉しいよね、
そう思うんですよ。感慨深いね、確かに確かに。そうなんですよね、うん、なので川野選手の今後の活躍にはより期待がかかるところだと思います、は
い、いや、まあそれにしても熊本の粘り強い守備であるとかっていうのは、はい、まあ、なかなか、だから先週言ってたじゃないですか、次熊本だけど、うん、熊本は今こういう成績で、ね、だけど相手がこうだったからこういうところが見どころだし、こういうところはちょっと、うん、侮れないっていうか、きっと強いと思うよみたいなことを言ってたんですけど、本当、はい、まんまの、ね、まんまの試合になってしまって、
そうでしょう、
ああみたいな、嫌なところが当たっちゃったなみたいな、
うん、
なったけどね、
まあ、でも本当にある意味で、
う
ん、今このタイミングで熊本に当たって、ね、その、
う
ん、ま、自分たちの現在地というか、はい、その川野選手がおっしゃってたんですけど、うん、その全然自分たちやれてた、
はいはい、
全然負ける試合じゃなかったっていうのをおっしゃってたんですよね、うんうん、内容を見たら本当にそうだと思うんですよ。
そうね、
なので本当に下を向く必要は全くない一戦だったと思いますしね、
うん、まあ、先週そうよね、2人で言ってたもんね、うん、あの今のレノファの力を測れるあるかもしれないみたいなことですよね。まあ、今順位はね、当然今すごく大きく動くじゃないですか、1個でも負けたらボンボンと落ちちゃうから7位っていうところまで落ちてるんだけど、うん、
はい、
まあ、なんだろう、例えば阿部戦だとね、まあ、次は阿部戦だけど、なんとか勝ち点1でも持ってくる、
はい、
でホームは確実に勝つっていうのをちゃんと続けていて、時々でも相手がいることだから落とすときは落とすかもしれないけど、
そうです、負けること
もあるから、だったら、ね、トップ6っていうのはやっぱりいけると思うんで、
はい、次は津江県金沢と対戦です。金沢は今勝ててません、うん、4連敗中、
本当ですね、
はい、ということで、まあ、柳下監督政権が続いているわけですけれども、はいはい、 非常にまた変わった戦い方というか、金沢は金沢の戦い方を貫いてくる、ちょっとマンツーマン気味のディフェンスを敷いてくる、そんなチームなんですけれども、なので山口としてはまたどう戦っていくかっていうところをね、
落とさんようにしたいよね、
ここはね。
伝統的なレノファのあるあるいらないからね。
どういうことですか、どういう伝統。
あの最下位のチームを落とすっていう。
それはちょっと いらないです
もん。いらないでしょ。
いらない。
まあ、もう一つゲームでもあるけどね、
そう
勝てそうなゲームを引き分けちゃうとかで、伝統的にレノファあるあるもういらない
んで、いらない、
はい、
そうですね、次節は、
よろしくお願い、
アウェーで勝ちましょう、
はい、以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。